ただいまから2025年4月20日復活節、復活の手術の祭日の礼拝を捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所はヘブル書の8章の1節から2節。ヘブル書8章1節から2節。説教ではキリストは自由を得させるために、キリストは自由を得させるためと題しまして、御言葉の授業をさせていただきたいと思います。本文をお読みします。以上述べてきたことの要点は、私たちにはこのような大祭司がおられるということです。この方は天におられる大いなる方の御座の右に座し、人間によってではなく死によって設けられた誠の幕や聖所で仕えておられます。では御言葉の授業のためお祈りを続けていきたいと思います。恵み深い聖天の父の神様、どうかあなたの前でひれ伏すことができますように、心からの悔い改めと、砕きを持って、自分自身の罪をあなたに、お捧げし、キリストの十字架において担っていただくことができますように、あなたはその、救いの確かさゆえに、死で終わることをせずに、神の力によって復活させていただいたお方です。どうか復活のキリストに対して、私たちが、諦めることなく望みを持ち続けることができますように助けてください。本日は復活の手術です。どうか、十字架の死と、復活はセットですが、私たちが、キリストの死と復活両方に預かって その救いの全体を満たされるんだということを、信じて感謝します。私たちに聞く耳をお与えください。委ねて主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。祈りの中でも触れましたけども、今日は、復活の手術、の祭日ということになります。昨日の、夕方からですね、もう復活徹夜祭と夜をかけてですね、捧げている、伝統教派の、諸教会も、多いわけでありますけれども、いずれにせよですね、今まで、結構長く続いていた四旬節、受難節がですね、終わってですね、区切りがついて、キリストが、復活したということをね、喜びを持って、祝っていく礼拝ということになります。聖書箇所は変わらずヘブル書に、なっておりますけれども、その前に私たちがですね、礼拝を、捧げていく、時にですね、主はですね、いくつかの、注意事項というかね、重要性というものを強調しています。その中の、それだけではありませんけどね、一つとしてね、仲直りの重要性というものを強調しています。この、仲直りするっていうことを、主イエス様がですね、言うときはですね、キリシア語で翻訳されると、ディアラソメっていうね、ディアラソメという言葉になって、他に和解するとかですね、両者の関係を変えるという意味になります。もちろん仲直りするっていう普通の意味もあるんですけどね、和解する両者の関係を、変えるということですね。マタネ福音書の5章の21節から24節。昔の人々に対して、殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟にバカ者というものは最高本位で裁かれます。愚か者というものは火の燃えるゲヘナに投げ込まれます。ですから祭壇の上に捧げ物を捧げようとしている時ね、兄弟が自分を恨んでいることを思い出したなら、捧げ物はそこに祭壇の前に置き、行ってまずあなたの兄弟と仲直りをしなさい、それから戻ってその捧げ物を捧げなさいということで、礼拝行為自体をですね、否定しているわけではありません。礼拝はすべきである、捧げ物もすべきである。しかしまずあなたの兄弟と仲直りしなさい。礼拝ということと、 兄弟姉妹とのですね、和解ですね、壊れた関係を、正しく整えていく、変えていくっていうこと、あの作業っていうのはとても重要だ、密接だということを、イエス様は強調するわけであります。もちろんキリストの、十字架の福音がですね、完成する前に語られた、三条の説教でございますので、この祭壇の上に捧ぐものを捧げようと、しているっていう言葉をもってしてね、立法に定められた、そのような、犠牲を捧げる規定に、多くの規定にね定められた、礼拝の仕方ではなくてですね、福音信仰を前提にした神に対する礼拝っていうものにこれは取り替えられます。祭壇って言ったら、キリストご自身でありますね。で、捧げ物というのは、まずキリストご自身が十字架で、ご自身の体を、捧げてくださってね、罪を、私たちの罪を担って死んでくださったということをもう、意味します。でそこには血が流されていた、命がけで私たちを、罪から救おうと、許そうと、したわけですね、してくださったわけであります。その恵みに感謝する形でですね、キリストという祭壇の上で私たちは神に対して自分自身という捧げ物を、捧げる、これが自分自身の生き方や、価値観、考え方、歩みのすべてをですね、神様に一旦お任せしていくことを、続けていくわけですよね。これはなんかこう強制されてするということではなくて、キリストが私の罪のために、滅ぶべき私のために命を懸けて十字架にかかってくださって、神の祭壇となってくださって、その捧げ物となってくださったのだから、その感謝の表れとしてですね、自分自身と人生を捧げていこうというね、恵みに基づくものである。で、そのような、恵みに基づく、礼拝を捧げようとするときに、兄弟が自分を恨んでいることを思い出したならっていうね、仲直りしなさいっていう風な教えでございます。で、兄弟にバカ者というものとか愚か者というものはね、火の燃えるゲヘナにね、投げ込まれてしまったり、最高法院で裁かれるなんていう怖いことが書かれておりますけれどもね、これはあくまでも、福音の完成前とはいえですね、一つの疑問が思い浮かばれます。それはどういうことかというとですね、使徒パウロがガラテア書の中ですね、同じことを言ってるわけですね。3章の、ガラテア書の3章の1節に、愚かなガラテア人、このように言っていると。兄弟姉妹とかね、諸教会に対してですね、愚か者っていうふうにね、言ってるじゃないかと。そしたら使徒パウロはね、火の燃えるゲヘナに投げ込まれるのかっていうね、ことを言って、キリスト者はもう愚か者とかバカ者というのはもうね、一律的に言ったらダメなのかっていうことをイエス様は言ってるわけではないんですよね。三条の説教の目的っていうのは、共通しているのは、人間が三条説教を聞いてそれをキリスト以外全うすることができない、不可能であるっていうことを教えるためにですね、イエス様は私たちに説教してくださったわけでありますね。しかしながら、福音を信じて聖霊を受けてですね、兄弟姉妹との関係が、どうなるかというと、私たちはそれまでは罪の中で死んだものとして、相手に対してバカ者だとか愚か者とかね、自分自身のことを棚に上げてですね、暴言を吐くものであったということであります。兄弟姉妹に対して怒ってしまうものであった、その怒りが実は、殺人の罪と同等であった、いやそれよりも悪いものであったいうことをえぐられるとですね、立法よりもキリストの語られる言葉の数々の方が、教えの方がですね、厳しいということになります。厳しいどころか不可能だっていうね、断言に至るわけでありますね。不可能だから、だからどうかっていうとね、そのキリストご自身が兄弟に対して悪い意図でですね、バカ者とか愚か者とか言ったことのない、口でも心でも罪を犯したことのない、お方として十字架につけられてですね、 バカ者とか愚か者とか毎日言ってるような私たちのために死んだから大丈夫だよっていうことをね、言ってるわけですね。あくまでもキリストの犠牲なくしてね、私たちの口を、抑えることはできないんだよ。心の底からのね、腐敗した言葉の数々を出していくことを、封印することはできないんだよっていうね、人間の罪の限界ですよね。罪の中に死んでいる実態といったものを教えるために言ったわけです。じゃあ、福音が完成して聖霊を受けた使徒パウロがガラテア書の、諸教会に対して、ああ、愚かなガラテア人っていうふうにね、3章の一節で言ってしまったことはね、どう関係あるのか。これはね、ただ悪口を言ってるっていうわけではなくてね、十字架につけられたイエス・キリストが目の前に描き出されたというのに、私たちはみんな兄弟に対してバカ者とかね、愚か者というふうに言って滅んで当然のものだった。死ぬだけではまだ足りない。裁かれて滅ぶべき存在だった。しかし十字架につけられたイエス・キリストが、目の前にはっきりと描写された、掲示されたわけですね。にもかかわらず、彼らはガレテアの人々はですね、そこからキリストからですね、バカ者とか愚か者とかって一切の、こう殺意の言葉、悪魔に支配された、心の根っていうものを持っておられなかったお方としてね、罪なきお方として死なれたにもかかわらず、そして神の子として復活なさったにもかかわらずですね、そのキリストから離れようとするとどうなるかというとね、それこそバカ者と、言う者としてね、最高法院で裁かれ、愚か者という者として火の燃えるゲヘナに投げ込まれてしまう。だから、ああ愚かなガラテビット、そのキリストの十字架の恵みっていうものをね、知らないのであるならば、こんなことを使徒パウロも言わないですよね。しかしキリストのその、恵みを味わっていながらですね、福音の絶大な救いの力というのを知っていながら騙されようとして、キリストから、しかも十字架につけられたキリスト、キリストという何らかの概念とかね、宗教心の究極の形っていう形ではなくてね、神様から示されたイエス・キリスト、十字架につけられたキリストっていう啓示に対してね、惑わされてしまう者たちに対して、こう愚か者っていうね、愚かであるっていうふうにね、むしろ逆に言われなければ、いけないということであります。で、使徒パウロは他にもですね、もう少し三条の説教をこうね、土台にしながらそれを応用させています。で、どこに応用させているかっていうとですね、対人関係にも応用させておりますけれどもね、特に結婚関係であります。婚姻関係の亀裂において、特に和解について命令している箇所があります。第一コリントのですね、7章の10節から11節、すでに結婚した人たちに命じます。命じるのは私ではなく主です。妻は夫と別れてはいけません。もし別れたなら再婚せずにいるか、夫と和解するか、どちらかにしなさい。また、夫は妻と離婚してはいけませんというところで、一番重要なのがですね、再婚せずにいるか、夫と和解するかっていうふうにね、書かれております。で、ここの和解するっていう言葉はですね、カタラッソという動詞が使われております。まあ和解するでも、まあ、文脈上意味は通じるんですけどね、もう少し直訳的に訳すとですね、本来の関係に回復するっていう意味であります。これが人と人との関係の中で、バカ者とか愚か者っていうふうに言う関係っていうのは本来の関係ではないということであります。特に使徒パウロの側からすると、本当は、ああ愚かなガラテア人というふうに言いたくなかったわけですよね。十字架につけられたキリストから離れるとは何事かって言いたくなかったんですよね。離れてもらいたくなかったから、キリストの愛から十字架から離れてもらいたくなかったから、愚かだって言わざるを得なかったね。神様の嘆きを嘆きとして伝えるしかなかった。で、神、人との関係において、一番問題になっているのは、自分自身も相手もですね、カタラッソしてるかどうか、互いに本来の、関係に回復しているかどうかっていうことが常に問われて、いきます。 逆にですね、愚か者とかですね、バカ者とか、まあ、ね、心の根っこでですね、まあ、自分自身 の、 あの主張とかね、言い訳とかっていうのは全部こう生きたものであってね、相手の言い分は全部間違ったものである、死んだものであると、いうのであるならばですね、あのそれは、本来の関係の回復とは程遠いものであると、和解する 意図がないということになります。これが対人関係ではなくて、カタラッソっていう言葉はですね、対人関係だけではなくてですね、神と人との関係においても用いられる言葉なんですけども、この場合ですね、関係はフラットではありません。常に神様がですね、私たちを、キリストにおいて、新しい存在、新しい関係と、回復してくださる、というね、意味となります。まあ、具体的に言うと、ローマ書の5章の10節ですね。敵であった私たちが御子の死によって神と和解させていただいたなら、和解させていただいた私たちが御子の命によって救われるのはなお一層確かなことですと。2回使われています、カタラスとかね、神と和解させていただいたなら、そして和解させていただいた私たちが、ね、どちらもカタラスの変化形が使われております。でここの、和解は、私たちの方で何か和解の務めをですね、頑張っていくっていうことを神様に対してアプローチしていくことではなくて、主導権は御子の死によって神と和解させていただいた神ご自身にあります。で神との関係における和解っていうのはね、神が主導権を持って導いてくださるわけです。どこに導くかというと御子の死であります、キリストの死でありますね。でそこに自分自身の、和解したくないとか、バカ者愚か者とか相手なんていなくてもいいんだというような、心の根っていうものが、キリストの十字架の死の力に触れた時にですね、私たちは、キリストと同様葬られて、そして新しい、神の子としてですね復活させられて、新しい対人関係、縦の関係では新しい神との関係、人格的な交わりというものがね、より深く分かるようになっていく、ということになります。ということになると、どういうことになってくるかというと、神様の愛が、心に染みてくるということでありますよね。それは救いの愛、和解の愛だからであります。だからそこの神様との和解の愛がなくして、対人関係における、仲良くするということはありえないということがわかります。で、あのキリストの死による贖罪っていうものは、そのようにね、仲直りでありね、神との和解、人の本来の関係の回復っていう、意味合いがあります。福音といってもね、許しの福音って言われたりとかですね、時にはですね、スタンダードな言い方として和解の福音っていうこともございます。でこの、キリストの死による贖罪はキリスト教において基本距離でありますけれども、この贖罪の目的は一体何だろうかと、考えてみたいわけですね。キリストにあって私たちがもう罪に定められないためであります。贖罪っていうのはね、もうキリストを信じてキリストの中に生きるようになった私たちが、もう罪に定められない、罪に支配されて罪を犯してしまわないために、私たちに救いがもたらされていく。でそのためにさらに、もっと深い部分に、神様の愛が切り込んでいって、罪と死の力から解放させてくださるということであります。で解放させたらもうあとはね、ほったらかしにするかというそうじゃなくてね、キリストを信じながらキリストにある自由を、得るために、キリストは死をもって贖罪の技をね、救いを私たちに与えてくださったということでありますね。でそれはもうキリストの復活によって証明されたっていうことであります。ガラテヤ書のですね、5章の1節、第一にもうキリストを信じた私たちが罪に定められないため、贖罪の目的はね、そして罪と罪、死の力から解放されること、そこからキリストにある自由を得ていく、そのキリストにある自由を得ていく 箇所がガラテア書の5章1節に書かれています。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方は固く立って再び奴隷の首輝きを負わさないように負わされないようにしなさいということでありますね。でということは要するにキリストは、罪に定めないし、罪と死の力から私たちを解放してくださったにもかかわらず、自由を得させていないじゃないか。もうキリスト教徒になると不自由になって、キリストを信じるとね、キリスト者になると不自由で、自分自身の意見も言えないわと。しかしそれは自分自身の意見ではなくて、私たちにとって必要なのは神の御心が何なのか、神の計画が何なのか、神の御思いは何なのか、キリストの、言葉は、何なのか、思い感情、は何なのかっていうところに、ね、焦点を合わせないとですね、自我が出てきてしまってですね、キリストにあるアイデンティティというよりも、まあ自分自身を愛する、己っていうものをね、多少、こう潰してまでですね、主張していく、まあ、これは自由というよりも、自分自身に対する執着であったり、あるいは他者に依存することだけを求めていく。でキリストはもう除外していく。自分自身も思考停止になってしまったりとかですね、いうふうになっているのもこれもまた不自由ですよね。でもキリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。あなた方は固く立って信仰に立ってっていうことですね。信仰でキリストにとどまるならば奴隷の首輝きを負わされないようになる。だから、キリストを信じた後、キリストにある自由をもってしてもですね、再び、世からですね、人々から奴隷の首輝きが、つまりキリストの自由をですね、不自由なものに変質させてしまおうという、誘惑や攻撃が、起きるということであります。でそのことに注意している人と注意してない人、無防備な人と防備をしっかり防衛している人と、全然もう信仰者としての歩み方が雲泥の差としてなってします。一方できちんとキリスト者としての霊的装備をね、御言葉とかね、祈りとか、またその仲直りであったり和解とかっていうことを率先してですね、聖霊に導かれてですね、神の御心を求めてですね、歩んでいる、まあそれが中途であったとしてもね、歩んでいる方々は装備されているのでね、なんとか守られていきますけれども、無防備でですね、まあ、主の御心を、キリストにある自由をですね乱用している場合、恵み主体にいるから罪を犯す口実にしている場合とかね、そういう場合はですね、もうキリストの十字架から脱落してですね、惑わされてしまう場合とかね、まあ、そういう場合はですね、もう本当にもう世からも人々からもですね、サンドバッグ状態にフルボックをされてしまうことにもなりかねません。そうするとやっぱりこう霊的におかしくなってきますしね、霊的におかしくなってくると心身の状態にも影響を及ぼしてしまう、もう疲労困憊、苦しくなってしまうということになります。そんなに複雑なものではないんですよね。まあキリストとの私たち一人一人との関係っていうところを考えるとですね、あくまでも主がおっしゃった福音の恵みの中にとどまっていく、何か行いがね問われているわけではなくてね、信仰からもう神様の愛が流れてきたりとかですね、仲直りが出てきたりとかですね、相手をバカ者ということの愚かさに気づいていったりとかですね、で結局その人が、キリストが望む形、愛の人として成熟していく、もう本当使徒パウロから愚かなガラテア人十字架につけられたようなね、キリストイエス、キリストからが、離れることなくね、信仰にとどまってもらいたいのにっていうね、嘆きをですね、きちんと受け止めるならばですね、私たちはですね、本当に注意深くキリストに対する信仰にきちんと立ってですね、全ての恵みをね、信仰を通してこう受け取っているかどうかっていうところをね、読み取っていけばいいのでありますね。なんか一見命令されているようでいて、実はその主導権、 命令の主導権というのは私たちの意思とかね、感情とか状況や環境とか対人関係によるものではなくて、御霊によるものなわけですよね。まあ、しかし主を信じた者たちでさえね、まあ、だってとかしかしとかっていうふうに言いたくなるものであります。その信仰がキリストの信仰と聖霊によって教会のただ中で一致していなければですね、教会が分裂しているとですね、キリストに反抗し続けることと同じようになってしまうんですよね。で、教会の中でできることっていうのは、友と友がですね、キリストの弟子同士がですね、お互いの信仰や生き方においてですね、どっちが正しいっていう善悪の基準ではなくてですね、命の基準で、兄弟姉妹の、神の家族の関係を、そこを土台にしていくっていうところがないとですね、なかなかそのキリストとの関係も開かれていきません。何が正しくて何が良いか、自分にとって役立つか役立たないかっていう好き嫌いで判断するっていうのは、まあその教会の中でよく起きることで、まあ人々がいるところね、そういうのが起きることではあるんですけどね、教会の中で一致、することを本当にこうキリストの信仰でねと聖霊によってですね、求めていくことがとても重要です。そうしたら自分自身を差し置いてですね、善悪ではなくてね、何が私たちの命を、育てていくことができるものなのか、相手や自分自身が、キリストにあってその御霊まで愛の成熟を遂げるものであるのか、愛の教会、愛の共同体になっていくことができるものなのかっていうところでね、接していけば、考えていけばいいのであります。だから善悪の基準で考えているキリスト者と命の基準で考えているキリスト者は教会の中で絶対喧嘩するようになります。で、どっちかが追放されるまでその喧嘩っていうのはね、話が平行線なんでね、教会の分裂を生んでしまいますね。それは良くないことである。だから善悪の基準に、少しでもですね、審判されている、犯されている人がもし自分自身の中にね、自己吟味をしてね、まあ全員あるんですけども、そういうところはね、本当に全部命の基準、キリストの命を救うことの基準へとね、考え方へと、変換させていただくようにね、祈ってください。祈り続けていく、まあ、そういうことをね、祈り祈られるっていう関係がね、必要です。前段階としてね、そうでなければキリストに反抗し続けて反抗し続けてね、なんでこんな教会なんですかと、なんでこんな教会にこんな人がいるんですかみたいなね、状態になる。でもそもそも、なんでこんな自分がこの教会にね、愛されて召し出されたっていうことを忘れている、そういう善悪の基準に立ちしていると、命を滅ぼすためにこの教会にいるのか、命を助けて救い出すためにね、いるのかっていうことの立ち位置をしっかりとですね、聖霊に導かれたり、兄弟姉妹のね、忠告に耳を傾けて自分自身を、御言葉を信じるのはたやすいことなんです。ある意味ではね、信仰歴がなかなか立っていけばですね、一番難しいのは御言葉に自分自身を調整して、そして襟元を正していく、相手に対して恥ずかしくない命を助ける基準でね、信仰者として、そのことを信じている者として明確にその命っていうものを打ち出していく、これが復活のキリストのね、今日は復活の史実ですけどね、絶対的に持って、教会の中で持っていかなければいけないことで、命のないところ、罪の中の死の状態から出てくる言葉がバカ者であったり愚か者であったり、人々に対する怒りと殺意なわけであります。私たちはアブラハムの子孫であって今まで誰の奴隷になったこともありませんというのが善悪の基準の、人々の言い分であります。私たちは自由である、ね、その自由のためならばね、本当はキリストにある自由っていう言葉しか使ってないんですけどもね、それは言葉だけで、心の中でキリストを心から信じてキリストの復活の命に預かりながら判断はしてないんですよね、本当はね。私たちは本音でね、話すとね、神様の前で、お前の中に愛があるのか命があるのかって言われた時にね、いやないですって答えるしかない。で、そのことを答える、絶えず祈りの中で突きつけられて悔い改めている人とですね、全くこう無頓着に悔い改めてない人、 では話が通じ合いません。喧嘩ばかりになっちゃいます、やっぱりね。それは教会で生産式とか、まあ、御言葉を一緒に共有していることにはなりませんよということにもね、耳を傾ける必要があります。だから教会の中でね、キリストの十字架なり聖霊なりにね、神様の取り扱いを受けるっていうことはね、罪示されたり悔い改め導かれるっていうことは、もう本当に福音の絶大な威力なんですよね。命を救うキリストの力を体験する出来事なんですね。これを体験し続けることでね、その経験値を上げることによって、その教会にいろんなことがあるけれども、出ようにも出られないようなね状態になってくる。キリストから離れることはできない、キリストの復活の命から離れることはできない、そのような復活したキリストが定められたこの兄弟姉妹の関係を壊したくない、壊してしまうもので、何度も何度も失敗してしまうもんだけれども、そこから去って諦めたくないっていうね、まあこれが取り扱いですよね。これが神様から選び召し出された証拠でございますよ。ヨハネの福音書の8章の31節から38節、イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。あなた方は私の言葉にとどまるのは本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。で、私たちも問われているわけですね。信仰を持ってる、で信仰を持ってるんだったらね、あなた方は自分自身が、罪に縛られて束縛されて不自由であるということを認めなければいけないということです、ね、相手に対してはバカ者愚か者っていうふうにね言う自由っていうのは、自由じゃなくて不自由なんですよ。罪に支配された、怒りと憎しみ、そして死に支配されたね、不自由というものがあります。しかし真理はあなた方を自由にします。彼はイエスに答えた、まあ、反論したわけですね。教会の中でよくあることです。キリスト者同士が話していると常にこうやってね、反論していくわけです。それはまあ兄弟姉妹に対して反論しているかもしれないけども、その実は心の中でイエス様に対してね反論しているわけです。私たちはアブラハムの子孫であって、今まで誰の奴隷になったこともありません。どうしてあなた方は自由になると言われるんですか。イエスは彼らに答えられた、誠に誠にあなた方に言います。まあ、イエス様はね、そのような罪人の犯行に対してね、見捨てることはなさいません。真理を告げます。妥協はしません。が、しかし、真理は告げます。愛を持ってね。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。奴隷はいつまでも家にいるわけではありませんが、息子はいつまでもいます。ですから、子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由になるのです。で、自由になってもらいたいっていうのが、私たちに対するイエス・キリストの望みなんですよね。本心なんですよ。私はあなた方がアブラハムの子孫であることを知っています。キリストを信じている、キリスト教であるということも知っています。しかしあなた方は私を殺そうとしています。私の言葉があなた方のうちに入っていないからです。じゃあ何があるの。他人に対する、神様に対する恨みつらみですよね。地獄とそこは直行している部分であります。私は父のもとで見たことを話しています。あなた方はあなた方の父から聞いたこと、まあサタンですね、を行っています。そんなことしちゃいけないよっていうふうにね、すごく注意してくださってるわけですね。愛を持ってね、そう、愛がなければね、あなた方がアブラハムの子孫であることを知っていますなんていうね、緩和剤みたいな言葉を挿入しませんからね、イエス様はね。そこのところは認めてるわけですよね。あなた方が教会に所属している、ね、方であること分かります。あなた方がどっかの単立教会にね、自由な礼拝を捧げてるの分かります。時も場所もね関係ないじゃないか、曜日も関係ないじゃないかって言ってね、いろいろ多様な礼拝をしてるところもね分かります。いいんですよ、それは千差万別でね、教会の多様性はいいんです。しかしキリストに向かわせないあらゆるものは私たちを不自由にさせてしまう。その最たる例が、神様との関係における和解を受け入れないっていうことと、そしてその和解の主導権を神様に帰してないということとね、あと人との関係においてその神様から受けた和解の愛をですね適用しないということですね、それは相手が和解しようとする意思があるかないかにかかわらず、祈りを持ってですね、態度を持ってですね、その和解の愛をね示していく必要があります。そしてどうせその和解の愛は受け入れられないってことが しばしば特に多いです。裏切られてしまう感覚に陥ることも多くあります。こんなに7の70倍ぐらいね 悔しくて本当に怒りも抑えてですね、主にあって許しているのにね、向こうからは怒りとかね、裁きとか暴言しか吐かれないというね、ことも、ほとんどの場合多いのではないか。それが稀だっていうことではなくて、ほとんど受け入れられないんですよ、和解の愛っていうのはね、人々にはね。でもそこで諦めたらキリスト者の肩書きっていうかね、名前がね、キリストの道を歩む者としてのねアイデンティティが泣きますよ。神様が、聖霊様が嘆いて、イエス様泣いちゃいますよっていうことですよね。悲しみますよということです。キリストの死を受け入れて罪に定められることがなくなった者として生きるためには、主は人間によってではなく主によって設けられた誠の幕や聖書を明らかにしてくださいました。だから私たちは一人ぼっちで、神様との和解をね、実現し、また人々との、正常な人間関係をね構築していくっていう、礼拝する前にそれをしていくっていうことではなくてね、それを自分の力でやれということではなくてね、キリストが全て成してくださったから、そのことを信じるかっていうことですね。和解はね、神との和解であれ、人々との和解であれね、自分自身とのね、自己矛盾であれね、全て和解の愛でね、十字架でね葬ってくださった。そのためにはですね、キリストに対する望みをかけるっていうことが必要です。では主は何を私たちに望みのね根拠として与えてくださったかっていうとね、人間によってではなく、私たちによってではなく、私によってではなく、主によって設けられた誠の幕や聖書を明らかにしてくださったということです。ヨハネの福音書14章の1節から4節、あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じます、信じなさい。まあいろいろな教えを受けるとですね、キリストの教え、使徒の教えをね守ろうとするとですね、心が騒いできます。そのことによって世の人々も攻撃 し始めるし、ね、自分自身もそれに乗じてですね、自我がね発達してですね、神の愛よりも自己愛を優先するようになるからですね、臨時愛よりもね自己愛を優先するようになるからなんです。それを、自己愛が揺るがされてくると心が騒いでくるわけですね。だから神を信じて、自分を信じせず、神を全く信じて、また私を信じなさいと、キリストを信じなさい。人を信じ、信用するとか好きになるということでもなく、自分自身を好きになるとか肯定するということでもなくて、全部キリストと神を信頼するっていうことにかかってるんだよと。そうであるならばね、その信仰が、私の父の家には住むところがたくさんありますと、天国につながるものである。さっきは地獄につながるね、怒りだとか憎悪だとか、殺意っていうような言葉がね、悪口としてね、バカ者愚か者として出てくるって、それは地獄に直行しますよって、火の池に直行しますよ。だからそういうことをやってるとですね、キリスト者のように救われてるのに、まるで救われてないかのような霊的状態、心理的な状態、になってパニックを起こすことも多々あります。しかし私の父の家には住むところがたくさんあります。天国にはあなた方のね住むところがね、あるんだ。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか、ね、私たち一人のために天国に場所をね用意するために、天国の大工さんとしてね、イエス様はね、昇天するわけであります。福音を完了させたとね、今でも私たちのために場所を用意し続けてくださっているわけですね。ただ単に私たちを、再臨をね、町に、首が長くなるまで町に待たせて、もじもじさせているっていうわけではないんですよね。私たちのために場所を天国に用意しに行って、今それをね着手している。私が行ってあなた方に場所を用意したらね、また来てあなた方を私の元に向かいます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。私がどこに行くのか、その道をあなた方はしています。だから地上においても、天上でそうだから、地上にもそのことが前味としてある。自分自身のおるべき場所が用意されてるわけですよ、ね、天国ではまだ途上ではありますし、地上でもまだね人生の途上でもあります。でも確実にいるのは、その場所というのは、一人一人の場所というものは神が設定したものでありまして、キリストがいるところが私たちにとっての一つ一つの場所なのであります。それは生きてても死んでても同じことです。神を信じて生きてはものとなっているわけでありますからね。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。天国のことだけじゃない、 パラダイスのことだけではない、地上における教会生活、人生の、人生そのものにおいてですね、キリストがいるところに私たち一人一人もいるようにするために私たちは作られ、この人生があるのであります。でキリストはこの人生においてどこに行くのか、ね、その道をあなた方知っています。なんで信仰を持って導かれていくからであります。さて本文にはですね、以上述べてきたことの要点は、私たちにはこのような大祭司がおられるということですと書かれております。これまで著者はですね、キリストこそ真の大祭司である、キリスト以外に大祭司いないということを立証してきましたが、キリストの祭司職が実は霊的なものでありね、対して律法の祭司職はこのキリストの霊的祭職によって、廃止されたということを言い続けてきたわけであります。まあ振り返ってみるとね、では一体ですね、本文にね、私たちにはこのような大祭司がおられるって書いてる、このような大祭司とありますけれども、どのような大祭司なのかっていうことをね、ちょっと掘り下げていきたいと思います。2点、第一はですね、永遠の祭司職によって人々を完全に救う復活のキリストということであります。2番目は、唯一の犠牲によって救いを実現した昇天のキリストということでありますね。第一はですね、永遠の祭司職によって人々を完全に救う復活のキリストということですね。復活の主人にふさわしい箇所でありますが、ヘブル書の7章の23節から25節まで、またレビの子らの場合は死ということがあるために、務めにいつまでもとどまることができず、大勢の者が祭司となっていますが、イエスは永遠に存在されるので変わることがない祭司職を持っておられます。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。いつも、生きていて彼らのために取りなしをしておられるからですというふうにね、書いてるわけですね。イエス様の復活っていうのは私たちのために取りなしを、してくださるため、いつも生きていてね、もう食材のね、救済の技は終わったから、福音は完了したから、それを信仰で受け止めて、その福音に生きるように、神に対して新しく生きるように、常に信仰を失わないように取りなしをしてくださる、祈ってくださるお方としてですね、復活なさったというふうにも言うことができます。で、2番目は、唯一の犠牲によって救いを実現した昇天のキリストということですけど、ヘブル書の7章の26節から28節、このような方、敬虔で悪も汚れもなく、罪人から離され、また天よりも高く上げられた大祭司こそ、私たちにとってまさに必要な方ですということですね。敬虔でもなくね、これは神に対して敬虔でもなく、ご自身がの存在として悪も汚れもあって、そして、人々との関係においては罪人から、全然一人として数えられていてね、もしキリストが罪人だとしたらそんなことないんですけども、不敬虔で悪も汚れもあり、罪人から、離されてもいなかったら、大祭司にはなれなかったということでありますね。少なくとも私たちはそのような、天国にいる、生徒の方々にせよですね、地上にいる兄弟姉妹の方々にせよですね、祈ってほしいっていうふうに心から願えるかっていうとね、なかなか難しいということでありますね。不敬虔で悪も汚れもあって、罪人である、しかも頭である、でも高く上げられた復活と昇天の大祭司イエス・キリストを信じてるから祈らせていただいてもいいですかっていう人に関してはね、祈ってもらいたいなっていうふうには思いますよね。ただ自分自身は大したものではない、取るに足らないものであるっていう意識がとても必要です。イエスは他の大祭司たちのように、まず自分の罪のために、次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。イエスは自分自身を捧げ、何ですか、その捧げたものっていうのはキリストの、マリアにおいて、受肉した体ですよね。完全な人間性を体現しているその体をただ一度でそのことを成し遂げた、十字架につけられることによってね。律法は弱さを持つ人間たちを大祭司に立てますが、律法の後から来た誓いの御言葉は永遠に完全なものとされた御子を立てるのですということでね、 いかに唯一の犠牲によって私たちの罪からの救いを実現したキリストが、素晴らしい救い主であるか、律法なんてね、何の役にも立たないかっていうね、この福音と律法の対比がなされているというわけですね。故にですね、キリストの到来によって、モーセが、律法の、下で制定した祭司職は、徹底的に廃止されました。まあ、これをですね、結構誤解してですね、こう律法と福音の基本線っていうものが曖昧な人、まあ自他の境界線が曖昧な人っていうのも問題ですけれども、一番問題なのはそういう人たちじゃないです。律法と福音がそれぞれどういう関係にあるのかっていう基本線、その境界線がわからない人ほど問題です。キリスト者においてはね。それと比べたら人間関係における自他の境界線が難しいなんて問題はね、砂粒みたいな問題でございますしね、何とでもなるものであります。古い祭司職はなぜ廃止されたのか、それは、神の国に開かれたものではなくて地上において使ったら消え去るものであったからであります。なので私たちはもうね、律法に縛られてはいないんですよね。じゃあ もう自由自在なのかって、何でもしていいのか、罪ですら、ね、恵みの下だからね、恵みを乱用してもいいのか、そういうことではないって使徒パウロは本当にくどいほど言ってますけどね、ローマ書の6章のところで。そうではない、キリストの奴隷になっている、愛の奴隷になっているということですね。キリストの愛抜きで生きていくことのできない者たち一人一人になっていくから、キリストの愛にをもっと、注がれるように、満たされるような生き方を自発的にしていきたいということであります。したがってキリストはどのようにして到来したか、どのようにして古い祭司職を廃止したのかという問いに対する、答えはですね、一つしかありません。キリストの顕微、まああるいはですね、分かりやすく言うとキリストの受肉であります。すなわちキリストが、肉となってへりくだりですね、まるで人間がアリ塚を見てね、もうすぐね、大豪雨が来るからですね、アリ塚が壊れてしまう、流されてしまうからね、人間がですね、変身してですね、アリになってですね、大洪水が来るぞみたいな感じでね、まあ、そういう例え話がありますけどね、アリ以下の存在になったってことですね。キリストが肉となってね、人間となってへりくだる、ご謙遜っていうことじゃない、徳としての謙遜ということじゃない、存在丸ごとの、謙遜だから謙卑っていう結構強い言葉、昔の言葉を使うわけです。この世においてご自身を虚しくして奴隷の形を、取られたことによってキリストは到来したわけでありますね。そしてそれは謙卑によって、キリストの謙卑によって、古い祭職を廃止したのであります。ピリピ書の2章の6節から8節。キリストは神の見姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまでも、それも十字架の死にまで従われました。まあ、復活の手術なのにも関わるね、もう四旬節のごとくね、十字架の死、キリストの死っていうことね、得じゃないか、どういうことかいって、ね、それはキリストの死を通してなければキリストの復活にもまた聖霊によって預かることができないからであります。それが神の恵みということであります。だからキリストの死というのは狭き門、狭き道なんですよね。まあ狭き門と言ってもいいですけどね。そして、キリストの復活に預かるということは狭き道なわけである。それが自分のものになるのは聖霊と信仰によること、それが明確になって私たちに受肉するのは、キリストの死と復活が受肉するのはですね、教会においてということになります。まあ、分かりやすくね、御言葉とね、聖餐式において一致することでね、物理的にはですね、見える形、外観においてはですね、キリストと一つになるということがね、強調されます。 ここで、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取りっていうキリストが説かれておりますけれどもね、パウロによってね。このしもべという言葉は、やっぱりいつも言ってますけど、ドゥーロスという言葉なんですね、実はね。奉仕者って訳すね、言葉もあるんですけれども、ここ、ドゥーロスです。だからキリストの受肉、キリストの献秤っていうのは、マリアにおけるその神の子が人の、体を取ったという出来事はですね、福音の始まりでもありますけれども、奴隷の姿を取ったということなんですね。そして人間と同じようになられましたということですね。罪以外はね、だから人間は不自由な存在であり、先ほども言ったようにね、キリスト教徒を名乗っていたとしても、ユダヤ教徒を名乗っていたとしてもね、みんな不自由な存在で、罪の中で死んでいた存在だから、罪の中で死んだものが善悪好き嫌いを問題にして、神との関係や人との関係や自分自身のアイデンティティを構築すること自体がバベルの塔なわけであります。最後まで建築することができなかったということであります。別に天から一括ずつが落ちたということではありません。一致協力してですね、一つの言葉でバベルの塔を作っていましたけども、言葉がバラバラになってですね、協力できずにね、作ることができなくなってしまった。だから人から神への上昇っていうものはね、聖書は想定していないわけですよね。そういうことが人間がこねくり回してですね、考えたとしても、それはそういう作業というものは中断されるということであります。私たちは逆です。下ってくださる、上から下ってくださる方に、信仰を持って一致していくということですね。それも十字架の死にまでも父なる神に従われる、これがですね、神との関係において確立していただきたいということとね、それが聖霊の導き、切なる導きであってね、自分の意思じゃないですよ、聖霊の導きです。それに心を開いていくだけでいいんです、信仰っていうのはね。じゃあ対人関係どうなんだと、そこの神との開かれた関係、十字架の死にまで従われたというそのキリストの謙卑を学びに学んでいくとですね、対人関係において相手が好きか嫌いか、相手がいい人か悪い人か、ね、関係なく自らを低くして、接することができるようになったりとかですね、祈ったりすることができるようになるわけです。で、それで一番得をするのは誰なのか、あえて得という言葉を使いましたけどね、益となるのは、誰なのかというとね、私たち一人一人なんですよ。キリストの似姿へと変えられていくっていうことが聖霊の働き、復活のキリストの望みでありますからね。私たちが低くなれば低くなるほどですね、それが問題とか試練とか困難や病気とかね、人間関係において低くならざるを得ない状態になっていくにつれてですね、自分で自分を低くすることはできませんからね。それはただの頑張りでありましたよね。途中そういう自分自身の努力で低く、謙遜を装ったとしてもですね、途中で爆発してですね、他の人をつまずかせてしまったり、自分自身の信仰を壊したりすることがございます。なのでですね、自分自身ではできませんっていつも手放して祈っていく必要があります。自分自身はいつも善悪の基準で考えてしまいます。いつも好き嫌いで考えてしまいます。いつも自分自身の、環境のせいだとかね、病気のせいだとかね、私も自戒を込めて言ってるんですけどね、責任転嫁をして、結局ですね、何の影響も神様から受けることができない。だから自分、命の基準で、命を救う基準でね、神様との関係を構築していくならばね、人との関係においてもね、それをキリストの十字架の力に、触れさせてね、適応していくっていうことがね、それに導かれるのがね、本当に幸いな道だと思います。キリストに対する信仰は神の義を私たちに与えて、神との平和を実現することであります。そうすると聖霊によって罪と死の力から救い出されていきます。罪と死の力から救い出されるとどうなるかというとですね、もろもろの罪を犯したくなくなっていく、犯しても キリストによって許されるっていう良い循環ができるようになってくるから、どんどん神の平安がね、私たちの中に形成されていくんですよね。自分自身は不安ですよ。心理的には不安なんだけど、霊的にはなんとかなるっていうね、信仰による、平安っていうものをね、得ることができるようになります。だから霊的な平安と、心理的な不安感っていうものを混同してしまう、あるいは霊的な不安感と心理的な平安っていうものを混同してしまうことほど残念なことはないのであります。自分自身の力で神との平和を実現することはできないし、自分自身の罪と死に基づく諸々の問題を解消することもできません。これがキリストに対する信仰を持つものというね、人間性であります。自分自身の力に依存する心の根は自分の方法に執着して、それを手放そうとしません。自分自身の方法に執着して、教会の信仰とか他の信仰者たちの助言などを、考慮せず、神の導きがあってもひたすらその導きを、御心の実現を待ち望もうとしないことから由来するんですね。この自分自身に執着するっていう思い、自分自身の力に依存する心の根っていうものはね、教会の信仰を跳ねのける、他の信仰者たちの助言を跳ねのける、神の導きを待ち望まない、そうしていくと自分自身の力に依存する心の根というものがどんどんどんどんはびこるようになるわけですね。しかし神の方法は自分の方法と違ってですね、己の方法と違って、神の方法はキリストに対する信仰と聖霊の力による解放なのであります。で、ここで2点ね、どういう解放なのか、一つは神との平和ということであります。二つ目、聖霊による罪の力からの解放であります。第一の神との平和っていうのはね、ローマ書の5章の1節でありますね。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。だから神様と私のこの縦軸の関係において、キリストによらなければ、キリストに対する信仰によらなければ、そこはキリストに義と認められる、すなわち罪から救われていなかったならば、神との平和を持つことができず、神の怒りにとどまるということであります。そこから救い出してくださったのがイエス様ということですね。もちろん罪人を愛する神様ではありますけど、罪人の罪を義なる、愛の神様としてはですね、罪人を、受け入れているんですけど、義なる神様としては罪人の罪に対して、怒りを発せざるを得ないわけですね。で、その矛盾を、両義性をですね、キリストの、十字架の死によって、統合してくださったわけですね。だからキリストを信じるとですね、神の義っていうものに妥協したくなくなっていきますし、また、神の愛というものに対してもですね、人々の関係の中で、妥協せずにですね、愛を貫いていくっていう力が与えられていくわけです。で、2番目、聖霊による罪の力からの解放です。ローマ書の8章の1節から2節、こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したからですと書いてある通りであります。で、こうして見てくると、キリストの謙卑、受肉、良心に対する従順、少年イエスのね、交渉外における神に対する一致と服従で、まあ最近まで受難説、四旬説でしたから、受難ですね、苦しみ、そして十字架の屈辱的な死に至るまで、神の奴隷としてキリストはね、その死に至るまで従ってくださったんであります。その結果、ローマ書8章1節にあるように、こういうわけで今やキリストイエスにあるものが、キリストイエスを徹底的に心に信じているものは罪に定められることは、告白しているものが罪に定められることは決してありませんと断言されるわけであります、使徒パウロからね。で、次にですね、本部の方で、この方は天におられる大いなる方の御座の右に座し、人間によってではなく死によって設けられた誠の幕や聖者で仕えておられますと書かれております。で、天におられる大いなる方、とはですね、 どなたのことですかって言った場合に、まあ言うまでもなく天の父なる神様のことであります。でその御座の右に座しておられるのはどなたですかって、主なるイエスキリストのことでありますね。フィリピ書の2章の9節から11節、キリストの献秘を、死に至るまで、従順であったものであるということを強調したパウロはですね、返す刀でそれゆえ神はこの方を高く上げて昇天ということであります。すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下に、あるものすべてが膝をかがめ、すべての人がイエスキリストは主ですと告白して父なる神に栄光を期するためですというね、復活の指針、昇天の指針を言っているわけですね。神の右の座の着座というところまで言っています。キリストの死を通してのみ、その狭き門を通してのみ、神はキリストの復活と昇天、神の座に、座の右における着座にも、私たちが霊的に一致するようにされたわけであります。私たちキリスト者はですね、キリストの復活に預かり、キリストの昇天に預かり、神の右の座に着座されたキリストと一緒に、私たちの霊はですね、保証として神の国において、地上で生きていながら信仰においてですね、キリストと一緒に、座していることができているんですね。だから私たち地上においても我らの国籍は天にありって告白することができるわけですよね。キリストの死を通してのみ、神はキリストの復活と昇天、神の座の、神の右の座の右にの着座ですね、私たちが霊的に実現されたのでありますけど、立法に定められた、対するですね、立法に定められた、古い幕屋と神殿は、何だったのかっていう話になります。まあ、ここも福音と立法のね、基本線、境界線ということになりますけど、これは印であり影でありました。まあスキアというね、影ってスキアっていうギリシャ語の言葉でありますけど、おぼろげな輪郭っていうふうにも訳せます。立法が定められた古い幕屋と神殿というのは何だったか、おぼろげな輪郭に過ぎなかったんです。キリストたる本体のおぼろげな輪郭に過ぎなかった、神の国のおぼろげな輪郭に過ぎなかった、その神の国の前味を、地上において味わうためにはその教会が必要であるということですね。別にね、モーセによって建てられた地上の聖所が虚偽であるというわけではないんです。嘘っぱちなんだ、モーセは嘘っぱちを言ったわけではない。それはもう3点、御言葉を引用せばたることであります。第一は、立法は罪ではないと、使徒パウロは言っています。第二に、立法は聖なるものであ あるということも、同じパウロは言っています。さらには同じくパウロは、立法は霊的なものであるというふうに積極的な評価をしております。1番目の立法は罪ではないというのは、ローマ書の7章7節ですね。それではどのように言うべきでしょうか、立法は罪なのでしょうか。まあ立法は罪なのかっていうふうに言ってる奴らがいたわけですよね。決してそんなことはありません。むしろ立法によらなければ、ここに立法の機能が書いてるわけです。じゃあ立法は罪でないとするならば、積極的な意味は何なのか。立法によらなければ私は罪を知ることはなかったでしょう。立法を読まなければね、立法によらなければ私は立法による罪意識持てなかったっていう、神の前で罪人だってわからなかったわけですよ。実際、立法が隣人のものを欲してはならないと言わなければ私は欲望を知らなかったでしょうというふうに言ってね、むさぼりの罪が一番使徒パウロにとってね、胸に突き刺さった罪であったということが言われております。告白されております。で、2番目はですね、立法は聖なるものであるということであります。ローマ書の7章12節ですから、立法は聖なるものですということですね。私たちが聖徒となったのは、キリストが聖なるお方として聖聖を与えてくださった、信仰というパイプを通して聖聖を与えてくださったわけですけども、じゃあ立法は汚れたものなのか、そうじゃない、聖なるものです。また戒め、実戒ですね、まあ、これも聖なるものであり、正しくまた良いものですと。じゃあ一体全体、立法っていうのは何なのかいって、ね、福音とそれだったらどっこいどっこいじゃないかっていうことになりかねないんですけども、ローマ書7章14節、使徒パウロは、立法は霊的なものであるっていうふうに言っています。 私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は肉的なものであり、売り渡されて罪の下にあるものです。と言ってですね、律法の本来的な機能というのは、キリストを指さすということであります。まあ、ある、実話の中でですね、何も学のない人が、神学も何も、学んでない、ね、一信徒のおばあちゃんがですね、その司祭のですね、その質問に対してですね、こう答えたということでありますね。こういうふうにチャレンジというかね、逆質問した司祭に対して、ね、マリア様は今何をなさっていると思いますか。まあ、これはね、各教派ごとでね、律法は何を指していると思いますかとか、聖霊様は何をなさっているかと思いますかとか、まあ、そういうふうに規定された私の友人たちとか生徒たちは何をなさっているかと思いますかって、いろいろ言い換えることができますけども、まあとにかくそのカトリックの文脈においてはマリア様は何をなさっていると思いますかと、その質問はどういうことでございますかとね、その何も学のないねおばあちゃんに対して司祭は答えたということでありますね。そしたらですね、指をね天に向けて上げるわけです。おばあちゃんはね、あの何をなさってるんですかって、まあこれですと、まあおばあちゃんは言います。司祭は何のことかさっぱりわかりません。マリア様がなさってるのはこれです、常にキリストを指さしてるんですって。まあその時にですね、マリアの信心っていうものとね、キリストに対する信仰がね、このおばあちゃんの中にね、本当にある意味では簡単に、ある意味には純粋素朴にですね、一致してるってことが分かってね、これですこれですっていうふうにね、司祭は感動したということであります。その司祭は今カトリック教会の教皇をなさっているフランシスコでございます。今でも言ってんですよ、その昔のおばあちゃんのこと。もう起点したと思いますけどね、信仰者の本当に大切なものっていうのは、復活の力のをキリストの復活の力に預かる本当のね、素晴らしさってね、こういうことなんですよ。死んでも生きる、命の善悪じゃない、命の言葉を次世代に伝えていく、それは次世代の信仰者にとって死んだような信仰、儀式的な信仰、もしかしたらね、マンネリ化した司祭の奉仕、まあ奉仕者の奉仕でもいいですよ、何でもいいんですけどね、それに張り裂けそうなほどの神の愛を注ぐ聖霊のね、衝撃を与えるものなんです、命の言葉というのはね。それを別に聖書の言葉で言ってもいいんですけれども、自分の証の経験談として、言葉として伝えていった、口伝で伝えていった。口伝自体もなんかもう学術的なことを考える必要はないですよね。難しい本読まないとわからないんじゃないかっていうね、いう人たちもいますけどもね。まあ、最近クレドっていうね、まあ、どでかい本があってね、そういうのを読まないとね、わからないんじゃないかと。まあ、私も勉強のためにはね、教会のために、人を愛するために、そういうものを読みますけれどもね。それ以外の理由で読む必要ないんです、はっきり言ってしまえば。正当教理のために、自分自身の福音理解がね、間違ってないかどうか。その自己吟味、自己識別のために、自己検証のためにそれをやってるだけだってね。もう一つ、愛と同時に、命のために、命を救うためにね、キリストから学んでいるのか。っていうことですね。そういう意味で、マリア様に対してはそうだけれども、律法もまた指を指すものなんです。律法ではあなた方罪の意識しか残すことできないでしょ。だってあなた方はね、皆罪人の頭なんだから。だからキリストに対する信仰を、掲示された信仰をね、持ちなさいって言って、ずっとこうキリストの方を指してるわけですよ。それの最後の人が、代表者がですね、預言者として現れた洗礼者、洗礼者ヨハネでございますよ。女から生まれたものの中で最もね、偉大なものであった。しかし天の御国において最も小さなものさえ洗礼者ヨハネはね、叶うことができないって言ったことであります。だからキリスト同士の関係、教会においてもそうですしね、まあ、復活の主日っていうこの礼拝そのものにもそうですけども、 今まさにあなた方一人一人、この御言葉を聞いているあなた方一人一人のキリストの与えるその復活の命が、ね、こう聖霊によって刺激されて、あるいは人々から刺激されて、それはいい言葉かもしれませんよ、その司祭が体験したように、おばあちゃんがね、マイルドに、ね、優しく言ってくださったように確信を持って、ね、それとももう本当に自分自身を攻撃するようなね、悪態、悪口、愚か者、バカ者、ね、そういうような言葉でね、もういいんですよ、実は福音信じたら。パウロがガラテア書において愚かな、ああ愚かなガラテア人って、十字架につけられたイエス・キリストが目の前に描き出されたのに、誰があなた方を惑わしたんですか、で互いに食い合ったり、ね、噛みついたりしてるんですかって、滅んじゃうだからやめちまえっていうことを 言っていいんですよ、本当は。命の基準に立つなら、使徒パウロは善悪の基準に立ってガラテア人たちを固形にしたわけじゃない、キリストもそうです、ね、そういう言葉自体を封印したら、封印すべきであるって言ってるわけじゃないじゃん。相手を善悪の基準じゃなくて命の基準で、こう救おうと努めていく方向へとね、導いていく、そういう意味で立法は霊的なものである。霊的なものというのは常にキリストを指さしていくものであります。洗礼者ヨハネの働きっていうのはそんなに有名ではないかもしれません。記事としてもそんなに短いでしょ、結構短いでしょ、だけれどもキリストを直接指さしたっていう働きは、ね、今でも私たちを通してね、多くの人に期待されているものでありますし、神様が一番望んでおられることもある。あくまでも罪から解放する本体は立法にはないです。もちろんマリア様にもありません、天国の聖徒たちにもございませんし、天使にもその力はありません。罪から解放する本体はキリストです。でもキリストを指さすことはできる、解放してくださる本体キリストを指し示すことができる、それは私たちにもできるってことです。キリストによらなければ神に近づくことは不可能だからであります。礼拝も祈りもあらゆる奇跡も交わりも、キリスト抜きに、ならばですね、あまりにも虚しい虚しいものとなってしまいます、なお誠の幕屋ってね、本文に書いてますけど、この誠のっていうね、あの言葉っていうのはちょっとひらがなの誠っていうね形でね、ちょっとこういう訳語はあんまり個人的には好きじゃないんですけれどもね、調べたくなっちゃいますね。これはアリシノスっていう言葉が使われています、ギリシャ語のね、正真正銘の幕屋、本当の幕屋という意味なんですね、実はね、そういう形容詞であります。キリストはご自身が、真理であり正真正銘であり、命であるお方ですね、本当の命である、偽物じゃない、まがいものの命ではないということですね。でも善悪の木から出てくるものは全てまがいものであり、地上のことしか求めません、天上のことを求めません、神様は求めません。なんでアダムとエヴァが、善悪の木から実を取って、まあ、エヴァが最初にサタンに騙されて食べて、そばにいた夫にも渡して夫も食べた、でその責任を、妻の責任を、まあ、夫が取ることになった時にね、アダムもエヴァも神様がそよ風の中に現れた時に隠れたでしょ、ね、まがいものの食べさせられてしまう、善悪の基準というものは神様から自分自身を遮断してしまうものであります。それを罪というわけで、現在というわけであります。ヨハネの福音書1章17節、私立法はモーセによって与えられ、恵みと誠は、これ真理ってことですね、恵みと真理はイエス・キリストによって実現したからであるっていうね、聞き慣れた言葉がこうしてですね、善悪の基準と命の基準に、よって、説明されるとですね、味わい深いものになってくると信じます。結局立法っていうのは善悪の基準を強化して罪の意識しか残さないんですよ。でも立法の本当の目的はキリストに、だからあなた方は立法を守れない、立法を行うことができないから、キリストに対する信仰において恵みと誠を体験して味わって、 味わいなさいというふう指を指しているわけであります。導く、養育係として導く。でさらにですね、あの本部には人間によってではなく主によって設けられた誠の幕や、聖女で仕えておられますと書かれてますね。この設けられたという言葉に着目すると、ギリシャ語のピグニミーという言葉であります。この設けられたっていうふうに訳してもいいんですけどね、わかりやすくこれ固定するとか組み立てるという意味なんですね。ですから人間である私たちが作る幕屋や聖女、人間である私たちが固定したり組み立てする建築物ではなくて、主によって設けられた正真正銘の本当の幕屋、正真正銘の聖女で使えているのが天における大祭司キリストなのであります。キリストは復活して、はい終わりじゃないんですよ。復活したと昇天して、今でも復活の命に満たされた神の子として私たちのために祈り続けてくださっている。神様から何かをその身を遮断する妨害物があればね、中身にあるものでも外身にあるものでもね、全てを除去しようと、成果しようとなさるお方であります。でここのですね、使える、人間によってではなく主によって設けられたちょめちょめで使えておられますって書いてますね。キリストは使えるお方であります。これは奴隷のように服従するとか奉仕者のように助けるというのではありません。ここ実はね、使えるっていう言葉はですね、そういうふうに受け止められがちなんですけど、キリストはもう復活のキリストで大祭司キリストになって昇天してますからね、神の右の座で、おられますからね、そういう路線で考えるとね、復活の命の基準で考えるとキリストはですね、もうピリピ書にあったように、キリストの受肉において死にまで服従するとか、奉仕者のようにね、神の奉仕者としてね、現れるというのではなくてね、私たちを助けるというのではなくてね、ここはね、ギリシャ語のリトゥールゴスっていう言葉が使われてます。リトゥールゴス、これはですね、奉仕するは奉仕するでも祭祀的に奉仕するという意味で、同時にですね、自分本来の務めとして奉仕するものを示しているんです。奴隷のように服従するとか奉仕者のように助けるという程度ではありません。大祭司として、唯一の大祭司として奉仕する、ね、唯一の救い主としてキリスト本来の務め、救いですね、罪からの救いを、祈りを持ってね、私たちが絶えずこう救われるように、キリスト者としての信仰を、捨てることがないように奉仕してくださっているということです。で1番目、自分自身本来の務めっていうところでね、ローマ書の13章の6節、これをね、キリストから信じる者に適用するとですね、同じ理由であなた方は税金も納めるのです、彼らは神の公僕でありその務めに専念しているのです。すべきことはしなければいけません。私たちの自我っていうものはね、個人的な自我っていうのもあります。しかしね、社会的な自我っていうのもあるんです。だから公私混同をきちんとしようっていう話になってくるんです。でもっと言うと、教会的自我、信仰者としての自我というのもあります。それは霊性です。キリストを信じる霊性、霊的人格であります。でもここで言われている自分本来の務めは、かなり社会的自我のことを、言います。神の公僕って言いますよね。税金を納める相手は神の公僕、ここリトゥールゴスなんですよね。で神の公僕は別に悪さをして市民に対してね、税金がうんぬんって言ってるわけじゃなくてね、自分本来の務めを神様から託されているから、意識しようが意識しまいがやってるということであります。これはぜひともしなければいけないことからである。だからキリスト者もいろいろ内面的な自我なんかね、苦しいとか、ね、社会教会的、教会生活が苦しい、教会的自我が圧迫されて苦しいとか、でもね、社会的自我において常識人でありたい、ね、神の公僕に対してすべきことをしなければいけないというのは、ここは絶対外せないところね。そこが外してしまうと、一気にその家庭なり そういう人のお世話をしているですね、仕事をしている教会なりはですね、心配したりとかですね、経済的に破綻したりとかですね、苦しい状況に追い込まれてしまいます。教会的自我、個人的自我、もう大切ですけど、地に足を つけるという意味では社会的自我っていうものに対してね、きちんとしなければいけない、まあ、TPO をわきまえるとか、ほうれん草をきちんとするとか、ね、いうことはね、個人的自我の世界においても友人関係と、まあ、広がりますし、教会的自我においてもね、教会員たちとの交わりありますよね。適応できますから、それ社会的自我って。そして信仰者であろうが、未信者であろうがね、求道者であろうが、全員が社会的自我っていうのは持ってますんでね。で、2番目、祭司的に奉仕するっていうことですね。ローマ書の15章の16節。キリスト者は自分本来の務めを社会的自我として、専念していく必要もありますし、祭司的に奉仕する必要があります。異邦人のためにキリストイエスに仕えるものとなったからです。私は神の福音をもって祭司の務めを果たしています。それは異邦人が聖霊によって聖なるものとされて、神に喜ばれる捧げ物となるためです。これね、パウロは自分のことをキリストイエスに仕えるものっていうふうに、仕えるもの、これがリトゥールゴスなんですよね。うん、リトゥールゴス。まあこれ祭司的に奉仕する。自分の本来の務めとして奉仕するものっていうことであります。まあそのようなわけでですね、キリストの死によって得られた食材が、救いがですね、聖なる神の御業であって、神の働きの中で、キリストの力、素晴らしい力で、示されたわけでありますね。復活ということであります。ですから、この復活信仰を十字架信仰とともに持つものは、ピリピ書の2章12節、こういうわけですから、愛する者たち、あなた方がいつもキリストの死という狭き門を通って、キリストの復活という狭き道を通ることによって、いつも従順であったよね、私が共にいる時だけでなく、私がいない今はなおさら従順になり、恐れをののいて自分の救いを達成するよう努めなさい、というふうに、使徒パウロは励まして、いるわけであります。お願いします。愛する、天の父なる神様、キリストの死と同時に、食材の技を成し遂げて、私たちが生ける望みを持つために、あなた様が復活させて、してくださったことを、ありがとうございます。どうか私たちに、聖霊によって神の愛をいよいよ豊かに注ぎ、永遠の命に満たしてくださることを、望みます。どうかキリストの、取りなしの祈りにおいて、キリストを知ることが、また神を知ることが、永遠の命であるということ、そのものであるということを、あなたは、ヨハネの福音書17章で語られました。どうか私たちが命にいよいよ満たされて、善悪とか好き嫌いの、基準を、壊して溶かして、捨ててしまうことができるほどまでに、命を助けることに、従事していくことができるように、価値観が変革されますように助けてください。イエス様がキリストの十字架の死に至るまで従順であり、そして復活されていくことは、すなわち、私たちの命を救うためでありました。ですから、キリストを信じる私たちも、その復活を信じる私たちも、他者に対して、隣人に対して、家族に対して、友人に対して、教会に対して、命を救うためにはどう知恵を働かせればいいのか、主をどうか、愚かな私たちに、接し方を教えてください、考え方を教えてくださいと祈り続けるものであらせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。